瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は10月17日今週の土曜日に開幕します磁器生産の成立と展開、江戸後期の瀬戸窯と美濃窯のご紹介をしていきます。さあ一体どんな内容なんでしょうか。瀬戸市文化振興財団の金子健一さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
愛知県の陶磁美術館で17日の土曜日からこの、磁器生産の成立と展開、江戸後期の瀬戸窯と美濃窯という企画展が開催されます。でこのまず最初にですね、江戸後期というのはいつ頃ということ、そしてどんな時代だったのですか。その辺から教えてください。
はい、江戸後期っていうのは、まあ、いろいろ説はあるんですけど、まあ、今回の展示では1770年頃から1868年の大政奉還までをまあ扱っているということですね。で、まあ、この時代の人物としては、まあ、よく大河ドラマなんかで登場します徳川慶喜ですとか西郷隆盛、あるいは坂本龍馬や高杉晋作、新選組なんかの、まあ、幕末の激動期に活躍した武士の人たちがいますし、まあ、文化の面ではですね、まあ、1810年代とか20年代の化政文化っていうのがあってですね、まあ、町人が主な担い手になるんですけど、まあ、有名なのは浮世絵の作者である宇田川広重ですとか、まあ、葛飾北斎なんかが、まあ、よく知られてますよね。
なんかイメージとして湧いてきますね。
そうですか。
そしてこの磁器生産ということになりますと、まずですね、その磁器と陶器の違いっていうところからなんですけども、はい、
そうですね、なかなか今お店なんかで磁器と陶器って分けて売ってませんので、うん、分かりにくいんですけど、大体我々が普通日常で使うのは磁器だと思うんですね。まあ、一見陶器に見えてもですね、割れちゃった時に断面を見ると、まあ、真っ白な磁器だったってことはよくあってですね、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、陶器っていうのは主に粘土を使って、まあ、高温で焼成するんですけど、水をちょっとだけ染み込むんですね。それに対して磁器はですね、原料に長石とか珪石を混ぜますので、ガラス質になってですね、水が全く染み込まないんです。だから表面がちょっとピカピカ光ったガラス質の焼き物ということなんですね。で、瀬戸窯では、まあ、平安時代中頃から800年間ずっと陶器を焼いてきてですね、磁器が焼けるようになったのはまだたかだか220年ぐらい前からのことで、まあ、長い歴史から言えば比較的最近のことなんです ね、
ねえ、よく磁器はね、トントンっと高い音が出るとか、ね、言いますもんね。
そうです、そうです、
ね、じゃあそれまで日本では磁器はなかったということなんですか。
なかったわけじゃないんですけど、まあ、鎌倉時代とか室町時代はですね、まあ、中国から輸入した磁器が国内で流通してたんですが、ただ量はそれほど多くなくてですね、まあ、おそらく、まあ、陶器よりは高価だったと思うので、誰にでもその普及したわけじゃないと思うんです。でそれが江戸時代になってですね、まあ、朝鮮半島から伝わった技術で、まあ、今 の、 佐賀県の有田焼ですね、それが磁器を焼き始めたんですね。ただ、まあ、その後江戸時代始まって200年ぐらいはですね、その磁器が焼ける窯が国内では出なかったもんですから、有田の独占だったんです、うん、で瀬戸でも結局江戸時代に入って200年ぐらいは焼けずにですね、まあ、磁器を真似た陶器を焼いたりしてたという状況ですね。
で瀬戸ではいつどのようにしてこう磁器が焼けるようになったんですか。
まあ、今から220年前ぐらいの、その1800年ぐらいにですね、まあ、瀬戸村の加藤民吉が九州へその磁器の作り方を学びに行って持ち帰って焼き始めたっていうのが、まあ、通説になってます、
はい、
で、まあ、瀬戸物祭りっていうのはその民吉を称える、まあ、お祭りで今年は中止になってしまいましたが、ということなんですが、 まあ、もちろんわざわざ九州まで行ったわけですから、為吉がその果たした役割も大きかったと思うんですが、もう実はその為吉が九州に旅立つ前にですね、文字記の生産というのは始まっていて、まあ1804年に為吉は九州行くんですけど、その時点でもう44名の釜屋さんが磁器を焼いていたということで、まあその磁器の技術はその自前で編み出して、まあ、為吉はそれに改良を加えるような形で、まあ、貢献したんじゃないかなということが考えられます。
へー。で当時のその瀬戸の磁器っていうのはこうどういう種類があったとか、またそれ売る販売の方法とか使われ方とか、その辺は分かってるんですか？
今回の展示で取り扱うのはですね、主にやっぱり食器なんですね、まあ、今でもそうですけど、瀬戸や美濃で焼いた磁器っていうのは食器が中心ですので、まあ、碗とか湯飲みとかですね、皿、それからまあ植木鉢、それから書道で使う水滴、壺とか、花瓶とか、そういった日常を使う量産品なんですね。で、まあ、今回もそれが、その量産品の生産と流通がテーマなんですけど、まあ、それだけではなくてですね、ずっと伝わってきた伝世した時期の大きな花瓶ですとか、狛犬とか、硯とかっていう、ちょっといいものがあってですね、それは、そういうところから技術の高さが分かるということですね。で、まあ、そういったいいものに関してはですね、瀬戸市美術館で今、初期染付の謎っていう企画展やってますので、はい、そちらで見ることもできますので、ぜひおいでください。で、販売の方法っていうのはですね、まあ、当時江戸時代ですので、まあ、ここら辺は割り藩が仕切っていますから、はい、割り藩が、まあ、専売制を敷くんですね。で、まあ、有力商人を使ってですね、まあ、江戸とか大阪に、売り込んでたという状況が分かってます。で、まあ、お椀を例にとるとですね、まあ、一番大きいのが、まあ、ご飯茶碗、それから真ん中の M サイズが、まあ、お茶を飲む碗、 S サイズが、まあ、お酒を飲むおちょこというふうに考えてます。
この会期中ってまた展示内容に関わる歴史講演会とか、それからワンポイントレクチャーなどもあるそうですよね。
そうですね、今回瀬戸用美濃用のものだけじゃなくて、日本全国に流通して各地の遺跡で出土したものもお借りしてですね、まあ、江戸大阪名古屋松本なんかのものをお借りしてるもんですから、その中のその江戸の資料をお借りしたその東京大学埋蔵文化財調査査室の堀内秀樹さんという方にご講演をお願いしていまして、10月31日土曜日の午後1時30分から、はい、愛知県陶磁美術館の講堂で講演を行う予定です。はい、参加は申し込みは不要で参加無料ですので、はい、ぜひご参加ください。はい、また同じ日の午前10時30分からと11月15日日曜日の午前と午後に展示の概要をお話しするワンポイントレクチャーを行いますので、こちらも、まあ申し込み不要ですので、はい、ぜひおいでください。
はい、
まあ、詳しくは瀬戸の広報の10月15日号の方に、記事が載っていますので、そちらをご覧いただければいいと思います。
ね、次回の広報ということになるんですね。このワンポイントレクチャーを聞きますと、またより詳しく、ね、
そうですね、
楽しく、はい、見ることができますよね。はいはいはい、で今回のこの、愛知県陶磁美術館での開催ということになるんですけども、金子さんはこの展示をこうやってらっしゃるってことですね。
そうですね、まあ、うちの、文化振興財団の方で、今回企画しまして、まあ、瀬戸市美術館の方の展示と内容的にも重なりますので、はい、ぜひ両方ご覧いただけると、より理解が深まるかなと思います。
ね、楽しみですね。10月17日今週の土曜日から始まります。今日金子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸市文化振興財団の金子健一さんに、10月17日土曜日から始まる愛知県陶磁美術館での企画展、磁器生産の成立と展開、江戸後期の瀬戸窯と美濃窯についてのお話を伺いました。